恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
結婚式とは、神の御前で新しい人生を夫婦として出発しようとする新郎新婦を皆でお祝いする時です。この門出は特別なひとときで、その喜びは今も昔も同じです。今から2000年前、ガリラヤのカナという地でもこの婚礼が執り行われていました。3日目にガリラヤのカナに婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスも弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなったので、母はイエスに言った。ブドウ酒がなくなってしまいました。イエスは母に言われた。夫人よ、あなたは私と何の関わりがありますか？私の時はまだ来ていません。母はしもべたちに言った。この方があなた方に言いつけることは何でもしてください。そこにはユダヤ人の清めの習わしに従って、それぞれ死ごとも入る石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに亀に水をいっぱい入れなさいと言われたので、彼らは口のところまでいっぱいに入れた。そこで彼らに言われた。さあ、汲んで料理頭のところに持って行きなさい。すると彼らは持って行った。料理頭はぶどう酒になった水を舐めてみたが、それがどこから来たのか知らなかったので、水を汲んだしもべたちは知っていた。花婿を呼んで言った。どんな人でも初めに良いぶどう酒を出して、酔いが回ったところに悪いのを出すものだ。それなのに、あなたは良いぶどう酒を今まで取っておかれました。イエスは、この最初の印をガリラヤのカナで行い、その栄光を表された。そして弟子たちはイエスを信じた。その後、イエスは、その母、兄弟たち、弟子たちと一緒に、カペナウムに下って、幾日かそこに留まられた。今読みました出来事は、ガリラヤ地方の田舎町、カナという町で起きた出来事です。この町に結婚式がありました。そしてその婚宴にイエス様も、母マリアも、イエス様の弟子たちも招かれていたというのです。しかしそのお祝いの席で問題が起こりました。婚宴の席で欠かすことのできないブドウ酒がそこをついてしまった。現代なら代わりになるものは、ちょっとリッカーストアに行けばいくらでも補充することができます。しかし当時はそういうわけにはいきませんでした。さらに当時の婚宴は1週間ほど続いたと言います。生涯一度のその大切な場所でこの1週間、訪問客を楽しませ、もてなすということは、この新郎新婦にとって2人でする一番最初の人生共同作業であり、とても大切なことでした。この間に飲食が尽きてしまうことは、すなわち訪問客に対しての無礼となり、とても恥ずべきことでありました。この講演では、その最悪のことが起きてしまったのです。おそらくイエス様も母マリアもこの家に何かしらの関係があったのではないかと思います。特に母マリアはこの家族のために陰でいろいろなことを協力していたと思われ、その時彼女はブドウ酒がなくなってしまったことに気がついたのです。マリアは母として息子イエスを身近に頼もしく見てきたに違いありません。そしてその頼りがいのあるイエスなら、この困難な状況に対処してくれるに違いないと思ったに違いない。故にそこで働いていたしもべに言ったのです。この方があなた方に言いつけることは何でもしてください。それに対して、当のイエス様はしもべたちに言いました。 亀に水をいっぱい入れなさい。そこにはユダヤ人の清めの習わしに従って仕事も入る石の水亀が6つ置かれていました。ここには戸という私たちがあまり使わない数量が書かれていますが、仕事というのはだいたい30ガロンと言われています。あの1ガロンの牛乳パック30個分です。そのような亀が6つあるというのですから、全部で180ガロンです。これは相当の水の量だと思います。当時は言うまでもなく、水道もなければホースもない時代、井戸からか泉からか水をすくい、そして亀に移したのでしょう。1ガロンの容器で水を入れるとなると180回水を汲んで亀に注がなければならない。これは相当の労働力です。しもべたちはブドウ酒がなくなりつつあることにより、慌てている料理頭の姿というものを見ていたと思います。すなわち彼らは婚宴の席で不足しているのは水ではなくてブドウ酒だということを知っていました。しかしイエス様はそんな彼らに水を口いっぱいに入れなさいと言われました。1ガロンの水ならまだしも、180ガロンの水を亀に入れなければならない。しもべたちはそれがどんなにしんどい仕事かということを知っていたと思います。彼らはどうしたのか。彼らはその言葉に従い、口のところまでいっぱいに水を入れたのです。彼らはイエス様の言葉に従いました。そして料理頭のところに口まで水でいっぱいになった亀を持っていき、彼が亀の水を舐めてみると、なんとそれはブドウ酒となっていたというのです。しかも今まで出していたものよりも良質のブドウ酒だというのです。料理頭ならな、ブドウ酒がどこで入手できて、どのブドウ酒がうまく、値段はいくらかということまで知っていたと思います。しかしそんな彼も、このブドウ酒がどこから来たのかがわからなかったというのです。私たちは当然思います。どう考えても、こんなことはありえない。ありえないということは、すなわち、私たちの知識とか経験に照らし合わせてみて、これは絶対に起こり得ないということです。しかし私たちはここでよくよく考えなければなりません。神とは、 God とは、人知を超えたお方であるということ。人知を超えたお方であるゆえに、それだからこそ、私たちはその存在を神と呼ぶのです。聖書にはいろいろな奇跡が書かれています。ですから、キリストの教えは素晴らしいけれど、どうもあの奇跡だけは受け付けられない、そう思われる方は多いと思います。しかし、どうぞどうぞ、お心にお留めください。聖書はその見開きのページ、一番最初の一行、はじめに、神は天と地とを創造されたという言葉とともに、始まっている書物であるということ。このことがまず大前提としてありますのなら、水がブドウ酒になるということは私たちには到底信じがたきことですが、神にとりましてこのことは別に特別なことではないのです。私たちの頭の中に、この中に収まりきらないからといって、それを否定するのは おかしな話です。しかしそうであるなら、同時に私たちはこうも思います。水を汲みそれで亀を満たしなさいなどとイエス様言わないで、なぜ人知を超えた力によってその空の亀に最高のブドウ酒をこのお方は満たさなかったのだろうかと。180ガロンの水を入れるなどという苦労極まりないプロセスをスキップして、亀にブドウ酒そのものを満たしてくだされば済む話でありましょう。しかしイエス様はあえて時間と労力を必要とする方法を取られました。先々週もお話ししましたように、神はプロセスをないがしろにされない、プロセスを大切にされるお方であるということがここにも明らかにされています。そう、イエス様はその御業をなすために、たとえ手間がかかったとしても、そのことを人の信仰に基づく彼らの働きと共同してなすべきこととされたのです。時々私たちはこのことを忘れます。椅子に座ったまま何もせずに神が最善をしてくれると言います。神は確かに最善をなしてくださるお方です。しかしそれは私たちが信仰と共になす最善と共に働いて成就していくものです。ロマ書の8章28節はこのことを明確に言ってるではありませんか。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、共に働いて万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。神は私たちと共に働き、万事を益としてくださるのです。神は私たちと共に働かれることを望んでおられる。このしもべたち、名前も記されていません。ただ彼らはイエス様の言葉に従え、仕えたのです。もしこのしもべたちがイエス様の言葉、さあ汲んで料理頭のところに持っていきなさいに従わなかったらどうでしょうか。その可能性は十分にあったでしょう。なぜならイエス様の言葉は明らかに無駄のように思えるのですから。しかししもべは従った。彼らにとってそれは意味のないことに思えることでした。徒労に終わると思われるようなことでした。私たちは自分の頭で理解できること、計算して採算が取れそうな、私たち自身も願っている命令であるならば喜んで従います。しかしその命令が自分の願うことではないとするならば、それに従うことは私たちには極めて難しいのです。大抵の場合、私たちはそれに従うことはありません。イエス様はマタイによる福音書5章47節で言っています。兄弟だけに挨拶をしたからとて何の優れたことをしているだろうか。そのようなことは異邦人でもしてるではないか。この言葉を言い換えれば、あなたが願っていることをしなさいという命令に従うことは当たり前のことで、そんなことは誰でもしているではないかということになります。私は明らかにこのことをこの方は心から願っているんだろうなと思われることに対して、これは神様の御心だと思いますから従いますというような報告を聞くことがたびたびあります。しかし このことは私の願っていることとは違うのですが、神様の御心はそちらにあるようなのです。だから従いますという言葉はほとんど聞くことがないのです。そしてこの二つのことの成り行きと結末を見るときに、時に不思議なことを発見します。それは自分の願っていることこそが神の御心だとしている方たちが自分の願っている道を選んで歩んでいるはずなのに、どうもその歩みがなかなか進まない時があるということです。それに対してたとえ自分の願う道ではないけれども、神様の御心だということを示され、そこに向かって歩き始めている方たちに、当初は全く想像もしなかったような神の御業を見させていただくことが時にあるのです。このことは自分の願いがあまりにも強いと神の御心を聞き逃してしまい、神の御心をも自分の決断を後押しするものとして利用してしまうということ、そんなことを私たちはしてしまうということを示しています。私たちにとりまして、よく言う主の御心とは一体何なんでしょうか。主の御心とはいつも私たちの願いと合致するものなのでしょうか。それとも私たちは自分の願いを主の御心と言い換えてお墨付きをいただこうとしているのでしょうか。このことはいつも私たちに問われることなんです。さてそれでは、なぜたとえ自分の願いと異なることであっても神に従う者の中に主は恵みと祝福を注がれるのか。なぜならそれが朽ちることのない聖書の約束だからです。イエス様はマルコ8章34から37で言いました。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を負って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のためまた福音のために自分の命を失う者はそれを救うであろう。人がこの全世界を設けても自分の命を損したら何の得になろうか。また人はどんな代価を払ってその命を買い戻すことができようか。イエス様は言われました。私についていこうと思う者は自分を捨て自分の十字架を負って私に従いなさい。ここではっきり私に従えと書いてあります。そしてこの言葉を前に私たちは尻込みします。自分を捨て自分の十字架を負って、私たちはこれらの言葉から自分の主体性を失い、あたかも洗脳されたかのように、あるいは歯を食いしばってどうにかこうにか神様に従う者たちのイメージを持ちます。しかしイエス様は言われます。いや、そうではない。この後に言ってるのです。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のためにまた福音のために自分の命を失う者はそれを救う。これを本当にシンプルに言うならば、自分の思うがままに生きるのではなくて、私に従って来るのならば あなた方は自分の命を救うことになるということです。すなわち、その生き方こそがあなたにとって最善の生き方なのだということです。今日見ておりますしもべたちは、イエス様の言葉に従い二つのものを捧げました。そうです、それは彼らの場合自分の労力と時間です。六つの亀に水を入れるということはそれなりの時間と労力が必要だったでしょう。しかししもべたちはそれを捧げました。捧げたのです。私たちは通常、私が手に入れること、私が与えられることを願います。これは極めて普通の考えです。してもらうこと、それに多大な関心を寄せます。そしてこれらのことだけに思いが向いていきますと、与えるなどということは考えられなくなります。しかし聖書は言ってるのです。受けるよりは与える方が幸いです。これは私たちに対するチャレンジングな言葉です。なぜなら私たちはどれだけ手に入れたか、どれだけしてもらえたか、自分の幸福度を測るバロメーターなの、それが自分の幸福を測るバロメーターなのだと信じて追求しているこの世界に生きているからです。しかしイエス様は全くその逆のことを言われました。そうではない、与えることがあなたを幸福にすると。与えるということは物理的には自分の元から何かが手放されていくことです。何かがなくなることです。それが物であっても労力であっても時間であっても、確かに私たちの元から何かが外に出ていきます。しかしイエス様はそれが幸いなのだという。そしてさらにイエスは驚くべきことを言っています。驚くべきこと、ルカによる福音書6章38節、与えよ与えよ、そうすれば自分にも与えられるだろう。人々は押し入れ、ゆすり入れ、あふれ出るまでに量を良くしてあなた方の懐に入れてくるであろう。あなた方の測るその測りで自分にも測り返されるであろう。与えたことは結局自分に返ってくる。自分が測っている測りで測り返されるからです。与えれば与えるほどに飛んでいく世界です。神様のために本当に自分を捧げていくのであるならば、神様は祝福してくださるという、これは祝福された生涯の秘訣であり、それは全くもって私たちには分かりえない不思議な世界です。しかし信仰を持つということは、そのような世界を垣間見させていただける特権を授かっているということです。今日話していることはイエス・キリストの生涯、一番最初になされた奇跡です。ヨハネはあえてこの記事を11節で最初の印と言及して記録しました。その奇跡は婚宴という喜びの場で、その喜びが途切れることがないためになされた奇跡です。すなわちそこにはイエスと共に生きる生涯は喜びなのだというメッセージがあります。味気のない水が最高のワインとなるということ、すなわちそれは味気のない人生だったものがイエス様と共に歩んでいくときに味わい深い人生へと変えられていくというメッセージです。このことを願わない方いらっしゃいますか？そして どうぞ覚えてください。その時にその喜びを知っていたのは水を汲んだしもべたちでした。水を汲んだということはイエスの言葉に従ったということです。自分にあるものをイエス様に捧げたということです。その彼らだけがどうして水がブドウ酒になったかを知ることができたのです。人それぞれどんな生涯を送るかという送るということはその人にかかっていると思いますし、それぞれの人生観は異なります。しかしこのしもべのように神の御業を見せていただけるような人生を送りたいと私たちは願わないでしょうか。運が良かった悪かったというような人生ではなくて、神はこのようなことをなしてくださるのか、こんなことは考えたこともなかった、そのような神の御業を垣間見ることができるような人生、それはなんと素晴らしいものかと思います。そのような人生は何によってもたらされたのか、水を汲んだしもべたちは知っていたという言葉がそのことを言い表しているんです。ヨハネがなぜこのことをあえてその書の一番最初に書き記したのか、この出来事はヨハネ以外の福音書の記者は記録していないことです。この出来事はヨハネの生涯のまさしく証だったのではないでしょうか。ヨハネは主に従うことによって得ることができるものの価値とその喜びというものをよくよく知っていたのではないでしょうか。皆さんご存知でしょう。このヨハネだけが十二弟子の中でイエス様の十字架のもとにまで従っていきました。そうすることによって彼だけが弟子の中でイエス様の十字架の上での七つの言葉をダイレクトに聞くことが許されたのです。それは他の弟子たちは誰も経験することができない彼の人生最高の宝となりました。その彼が自分の目で十字架のイエスを姿を思いながら聖霊に促され確信に満ちて書いた言葉があのヨハネ3章16節です。神はその一人子を保うほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この言葉は聖書の中で最も有名な言葉になりました。今日野球スタジアムに行けば人はこの言葉を掲げ、ハンバーガー屋のソフトドリンクの底にもこの言葉が箇所がプリントされる言葉となりました。この確信に満ちた言葉はイエス様の十字架を自分の目で見たもの、すなわちイエス様の十字架のもとまで従ったヨハネだけに与えられた言葉だったのです。そしてこの言葉が言わんとしていることは、主イエスは父なる神の御心に従いご自身を捧げたゆえに私たちは今永遠の命を得ているということです。水を汲んだしもべは知っていた。もし私たちもイエス様に従い生きるならば、本来知り得ることもできない驚くべき神の栄光を見ることになる。味気ない毎日に喜びが取り戻されるとこの言葉は今も私たちに語りかけています。私たちの人生はあとどれぐらい残されているんでしょうか。その間に主に従っていくということ、主のために生きること、私たちがそのような生涯に一歩を踏み出すなら、私たちは神の御業を見ることになるでしょう。お祈りしましょう。天のお父様、あなたは 無から有を生み出すことのできる神です。私たちはここで人が練ったり掘ったりして作った私たちの手のひらに乗る神々を言っているのではありません。形あるものはすべて失われますから、私たちは私たちの目には見えない偉大なるあなたのことを語っています。そのあなたはあのカナで殻になった亀に最高のブドウ酒を創造することができる力を持っておられるお方です。しかし神よ、あなたはあえてそのことを示すために人を用い、人の信仰と人が捧げたことを用いてあなたの御業を明らかにされました。このことは今日も変わらずあなたがこの世界に働きかける方法であるということを私たちはこの朝確認しました。主を願わくはこの私たちの人生、そのあなたに従い生きるものとしてください。長く歩んできた人生、時に本当に何か味気のないような砂を噛むような、そんな思いで私たちは過ごすこともあります。しかしイエス様、あなたが私たちの人生に心から願っていることは、そのような人生を本当に豊かな香りが高いあのブドウ酒のように味わい深い人生を歩んでほしいと願っているということです。そのためにこの朝、私たちの側で何が必要かということを確認させていただきました。どうかしよう、このことに私たち従い生きるものとしてください。そして主よ、お願いいたします。そのことゆえにあなたの御業を私たちの日々の生活の中に見せてください。受けるよりは与える方が幸いであるというこの深い言葉、このことを一つ一つ知ることができる、そんな人生を送らせていただけますように心からお祈り申し上げます。このひとときを心から感謝し、お一人お一人の心の中にある祈りに合わせ、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。